ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
もう前の回なもんですからお忘れの方も多かろうと思いますが、何ヶ月か前の三枚おろしでありますが、情動という回がありまして、
はい、
その無意識というのは人間の体の中に宿っておりまして、人間を動かしていると、
はい、
例えば大坂直美選手、相手コートにそのボールを打ち返そうか、そういうことをこう彼女が今判断し行動に移そうとする。でラケットをそのように動かす、
はい、
彼女はインタビューに答えるとき、その瞬間の出来事をセリーナが左へ動いていたので私は右へ走ってギリギリを狙った、うん、なんとこう分析すると思うんでありますが、こういう話は実は逆でございます。これは彼女が、大坂直美さんがそう動いたことを後々脳が記憶しておりまして言葉にして言っているというわけ、
はい、
なぜかと言いますと、脳で判断して体が動いてラケットを振るまで200キロ近いスピードのボールを打ち返そうと思った時にはですね、脳が手に動けと命じるのに 0.5 秒、分かった動きよつって手が打ち返すという動作に入るのに 0.5 秒、1秒かかるんであります。
はい、
もう皆さんもご存知のように 9.9 秒と10秒では 100m の場合は体一つ分以上の差があるわけですから、スポーツの世界で1秒というのはもう重大なタイミングの遅れなんでありますね、
はい、
だから体の方に宿っているものが私どもを動かしているというのはもうスポーツの世界では当たり前の説なんですね、
はい、
野球選手なんて嘘ばっかついてるというね、いい球が来たなと思ったんで力いっぱい打ちました、そんなことができるわけがないんですね、
はい、
力いっぱい打ち返した後、あ、いい球が来たなと思うのが人間なんであります、
はい、
こういうふうにしまして、実は心というものは体が動かしてる、で体でもどこかというのが香奈さん今回のテーマなんですよ。
どこか、
うん、どこだと思う、人間を本当に動かしてるのは
脳じゃない、
ね、脳じゃないです、ええ、脳も実は体の底の部分に動かされているっていうわけですな、
はい、
実はこれ今内臓ではないかって言われてる、あの小腸や大腸が実は人間を動かしている頭脳なのではないかと、
はい、
そういえば絶妙の言い方で日本の武道では丹田って言いますよね、この丹田説が実は当たってるんじゃないか、そして驚くなかれ、体に込められた情動というのは私たちの気分、怒り、喜び、悲しみ、これさえも内臓の気分なのではないかと、
うん、
あ、なんか今日は体が重いなとつぶやきますけども、つぶやいているのは実は脳ではなくて、
はい、
内臓がそう思うから言葉になって体重い今日はとか、
うん、
なんかもっと言うとこの人好きなタイプ、それを考えてるのも実は内臓なんじゃないかって、
内臓で、
うんうん、
好き、
うん、
お、
この人間の腹、丹田に住んでおります腹の虫で気分が決まりまして、恋もまた内臓、しかも大腸小腸が決めていることではないかと、
はい、
虫が好かないとかって言いますけども、実はお腹で決定していることではないかということ、
確かに虫が好かないってありますよね、
うん、
それ脳じゃないですもんね、
脳じゃないね、このあたりも実はその大腸小腸の内臓に思いがあるのではないかという、うん、これ新説なんでありますがかなり説得力があるんで皆さんにご紹介しようと思う今週来週でございますね、
はい、
エムラン・メイヤー、マインド&ガッツコネクション、脳みそと内臓の連絡網という、三枚おろし的にはガッツだぜ、誰かの歌みたいな腸内に宿る奥越えて腸の単位の微生物、これが実は脳と綿密な連絡を取り合いまして、
はい、
あなたを営んでいる、
はい、
だからあなたは腸内に住んでいる微生物の総称のこと、
ほう、
変な言い方ですが、あの好きな人って舐めたくなります
まあそれ一種の愛情表現ですからね、
だって世界中の言葉で 食べたいほど可愛いっていう言い方があるんだよ。
え、世界中であるんです
ね。世界中であるんだって。食べたい、食べたいほど君は可愛いっていう、現実化する、それ恐ろしい表現じゃない。でも実はその腸内に住んでいる微生物に対する接近なのではないかと。まずこの腸でございますが、驚くなかれ5000万から1億の神経細胞がありまして、神経細胞としては脳に匹敵する能力を腸は持っているそうであります、
はい、
腸のお話、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ガッツってどういう意味か知ってる？
え、
ガッツ石松さんのガッツ、
頑張ろうぜ、勝ったぜ。え、意味何ですか？
肝玉、内臓のことなの。内臓の代表が腸でございますけども、これは平らに伸ばせば成人でバスケットコートの全面の広さがあるという、
はい、
これが代謝、それから免疫、さらに脳を育て健康を維持するコントロールするのもこの腸ではないかというふうに。これはあの皆さんもコマーシャルなんかでよくお耳になさると思いますが、腸内フローラという微生物がこの筒の中に住んでおりまして、はい、食物を分解して細菌、菌類、ウイルス、シグナル分子等々を作り直して人間に与えている。でよくあのコラーゲン体にいいとかって言いますが、
はい、
あの別にコラーゲンが口の中から入って腸内にたどり着いてもコラーゲンになるわけじゃないんだよ、
うん、
腸内の中でこの微生物たちが分解してコラーゲンを作らないとコラーゲンにならない。
つまり内臓の中で作るってことですね。
そう、はい、だからお肌がツルツルになるコラーゲンが皮膚に現れるためには腸内の調子が良くないとコラーゲンができないわけだ。
だからか、よくあのコラーゲンは摂取しても効果ないよっていうこと聞くんですけど、それはその人のその内臓が整ってなかったら摂取してもダメだよってことなんですね。きっとね。あ、分かりました。
ただね、これね、効果ないと全然言えないのは、私コラーゲン飲んでるもんっていうのが脳から腸に伝えられて、腸がコラーゲン作ろうかな、わた普段より多めになんていう、
はい、
そういうまあ腸内の、あの健康の部分っていうのが俺なんざあるんじゃないかなと思ってね、
はい、
でこの本はあの言葉がいろいろ難しいんですよ、うん、だけど、まあ、ざっくり語りますんでその辺どうぞ許してください、私を、
はいはい、
マイクロバイオームっていうらしいんですな、あのそういう働きのこと、でこのマイクロバイオームという働きを通してその人に必要な栄養素を作ったりタンパク質を作ったりホルモンを作ったりするわけですね。あの神経伝達物質なんかも考えてみれば腸が作るわけだよな、うん、このマイクロバイオームっていうこの働きの中で気分を作るという、はい、気分がお腹でできるんだ。
まあ、確かに思い当たるといえば、
思い当たるだろう、
あのお通じが良かったりして、
はいはいはい、
内臓が軽くなると、
はい、
もう本当今日気分軽いみたいにはなります。
なるよね、うん、だから、まあ、ちょっと朝からなんでございますが、当番組愛してくださる方でその怒られる方いないと思いますが、だからお通じというのはやっぱり大便というぐらいで、
はい、
腸内フローラたちが書いたお手紙が大きなお便りとなって届くという、
はい、
まあ、あのこの番組はあの深く理解してくださる方が多いんで安心して話しますが、
はい、
ジジイになると便の話ばっかりするジイさんっているよな。
そうなんですか、わかんないですけど、いらっしゃいます？
あの三國連太郎さんがそうだったな。お亡くなりになる前、
はい、
西田さんと世間話するんだけど三國さんずっと便の話
だったんです。
それがもうひたすらね、大きいのが出たっていう喜びなのよね
、はい、
名俳優ですからね、
はい、
それは何でかというと大きな頼りが三國さんの演技力を支えていたんではないかと言いますと、
はい、
単なる下話ではないわけです。さあ、とにかくこの腸というところで神経伝達物質も作られます。例えばセロトニン、腸で食物から分子までに砕かれましてホルモンとしてその食物から、組み立てられる、その神経伝達物質の一つがセロトニンでありまして、 必要な時に腸からシグナルとして脳に送り込むんですって、
はい、
ああだから生産者は腸なんであります、うん、驚くなかれこのセロトニンが実は熟睡やる気母性愛そういうものを作っとるんです。
重要ですね。
重要でしょ、
はい、
チャンスがあったら今度米倉涼子に勧めようかと思ってるほらあの人強い女で、
ええ、
私失敗しませんからって多いじゃない。
ドラマでね、
うん、次のキャラクターでねセロトニンってのはどうかなと思って。
どうキャラクターで、うん、どういうことです
か。いやこれね子育てしてるクマっていうのはセロトニンの塊なんだって。うん、で子育てしてるクマの敵天敵は誰かっつうとオスなんだって。
ほう、
子を殺しに来たオスと立ち向かって殺すんだってね。だから愛情のホルモンでもあるし防御のホルモンでもあるって。これは米倉涼子にぴったりだろう。拳銃で敵を撃ちながら授乳してるとかってよくない？
よくわかりました。
そうごめん殺す。また明日だ
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は愛と闘争心のセロトニンという脳内伝達物質の話でございまして、ちょっと今セロトニン私大注目であります、
はい、
これがですね母性愛それから防御本能我が子を守るホルモンなんかもこのセロトニン、セロトニン一つで愛情と敵に対する憎しみみたいなものを両方担当してるからすごく意味深だと思わない？
はい、
昨日の話よく分かんなかった
米倉涼子さんが母乳を与えながら拳銃で誰かを撃つんですよね、
う
ん、そうそうそう設定が分からないです
なんかそういう設定シャニムに考えてさ米倉涼子似合いそうじゃん。ほら今おっぱいを隠したまま授乳できるやつあるじゃん。
ありますね。
ああいうのに我が子に乳飲ませながらさバンバンと撃ってるっていうのはさ泣くんじゃないとかって言いながらいかがでしょう、はい、検討してみてください事務所の方。さあ参りましょう。この脳内伝達物質腸で作るんでございますけども、まあその気分を作り出す腸内の伝達物質の中には何を食べるかどんな人と付き合うかなど気分や意思これはまず腸で醸成発酵されるのであります。言葉にならなくて、
はい、
その腸内の微生物を全部集合させますとなんと900グラムから2700グラムで脳の1200グラムに近似するという近くなるという。だから微生物の重たさだけで脳に匹敵する重たさがあるわけで、
はい、
で彼らは30億年前でございますけどもこの地球に生まれまして多細胞生物として腸内に入ってきて住み着いたんですな、
はい、
パラサイトではないんですよ。寄生だけじゃないんです。あの自分の食料も人間が口から入ってきたやつから取るんでありますけども栄養を作って与えるという。でも最大のやっぱりあれだよねこの手のやつはミトコンドリアだよね、
はい、
こいつすごいんだよ。こいつもどっかから入ってきたんですね。で細胞の中に住み着いて、
はい、
こいつはあれをエネルギーを作るのかな。考えた生き物って不思議。
ミトコンドリアも私たち体内にいるんでした
っけ。当たり前だよ細胞全部いるんだよ。何個いるか分かんないぐらいいるんだよミトコンドリア、はい、ミトコンドリア成り変わったみたいに私怒ってますね今とにかく多細胞生物として腸内に彼らは住み着いております。はい、ご老人方お聞きになってください。同世代の方団塊の方私どもの重篤な病で注目されているのがパーキンソン病それからアルツハイマー。これもしかしたら腸の異常が脳に伝染しているのではないかっていうふうにこの本の著者言っとるんですよ。
おだとしたら治る治療法も見つかってきますよね。
そうそうそうそう。プラス腸の大事さみたいなものがすごくわかるでしょ、
はい、
腸内微生物の健康これが一番大事でありまして腸内の微生物さえ健康であればパーキンソン病アルツハイマーあるいは避けられるかもしれないという、
はい、
で、腸内微生物の健康は何によって支えられるかというとこれが食物。
はい、
食物は代謝物質に変換されまして血流に乗って脳や組織に渡されます。で何が必要かは腸と脳が語り合って決定していくそうです。これちゃんとコネクションがあって腸と脳って語り合ってるんですって、
はい、
脳は顔面で表情を作り、その筋肉を動かしているのは実は内臓なんです。考えてみるとすごいですね。顔の筋肉が動いて表情を作ります、
はい、
例えば落ち着かない、イライラする、腹が立つ、これはかなさん全部内臓の表情であって顔の表情じゃない。そう思うと分かりやすくない？落ち着かない、イライラする、腹が立つ、それはそのまま内臓の表情なのであると。情動の激しい動きは内臓、小腸、大腸の方の表情というのはすぐに全体、内臓全体に伝えられて、すぐ上の胃の収縮、胃酸の分泌等々を促すという。悲しめば胃と腸はバッと膨らむらしいんです。そして武田さんがここで絶妙の例えを出しておりますけども、かなさん、我慢ってどこにあると思う？
え？
我慢しろって言うじゃない。
どこにある、
うん、
我慢、
うん、
どこにある？
今手で触ってんじゃん。
え？
そこにあるんじゃないの？
鼻？
違うよ、もう一つの手だよ。
あ、お腹。
そう。
お腹、
うん、我慢の住みかっていうのは内臓なんじゃないかな。だから我慢を表現するとき、必ずどっかから伝えられたみたいに。
あ、我慢するとき確かに腹に力入れます。
はいはいはい、
うん、
だから大坂なおみ選手がセリーナ・ウィリアムスと戦ったときに、彼女、大坂なおみさんが自分に向かって言った言葉は我慢。この日本語の我慢というのが最も分かりやすい内臓感覚の表現の一つではなかろうかと思うわけで、
はい、
そのあたり腸内微生物の世界、他人事ではございませんで、今日も私どもお腹で繰り広げられているとあるドラマでございますんで、明日もお聞き逃しのないように。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
内臓感覚の話でありますな。昨日は我慢の話をしました。我慢を命令してくるものは実は内臓に宿っているのではないだろうかと。
はい、
そうですよね。腹が立つ、ご立腹ですよね。
はい、
腹が立つわけですから、うん、博多弁では腹が立つことを腹かくって言いますね。
腹かく、
うん、腹かいとうとうって怒っているか。日本は肉体言語が多いですね、
うん、腹の虫が収まらない、
ね、腹の虫が収まらない。そういうふうにして考えますと、やっぱり日本人って直感的に内臓感覚の重大さを知ってた文化の持ち主なのではないかなと思ったりなんかいたします。で、短気な人には短気な情動の腸内微生物がだんだん増えていくという。
へえ。
で、ますますその人を短気な人にしていくということでありますんで、まあ、人格と呼べるものは実は腸が支配しているのではないだろうかと。密かに腸は脳に言葉をかけてるみたいですな。迷走神経を介しまして消化管を伝い、腸を含む内臓感覚の思いは脳に伝えられる。ところが腸というのは脳の介入なしに仕事しとる、はい、ご飯食べた、消化しようっていう決心は、うんうんうん、首から下が担当して、
はい、
胃に落ちて、まあ、小腸大腸が待ってるわけですね、
はい、
でこれはいる、これはいらないで仕分けをしてタンパク質なんかにこう組み替えていくっていうのは、うん、考えてみれば小腸がやるわけですから、
よくやってくれてますよね。
よくやってくれてますよね。自分で自動的にやっているわけでありますな、うん、味覚についてもですけども、消化管にも実は甘みと苦みを感じ分ける神経があるらしいんです。
へえ。
これ甘いなとか辛いなとかっていうのは内臓も判断してるっていう。これハッとしない？甘みに特化してるって。
わからないです。
なんかイライラした時甘いもんポッと口に放り込むとすっげえ安堵しない？
あ、それはあります。あとなんか無性に甘いもの食べたいっていう時、それ疲れてんだよとかね、言われますよね。
これ舌でもちろん甘いなと思うんでありますが、実は腸まで行っても甘みを検知します。インシュリンの分泌を膵臓へ知らせ、脳へ受け取ったことは早々と知らせるそうで、何言ってるか分かんないだろう俺が。例えば ご飯を食べたらご飯の中にも甘みがあるんだけど、それを吸収して甘み取り出すのに時間がかかる、
はい、
だから飯食ったから甘いのが入ってきたまではタイムラグができてしまう、うん、ところがチョコレート1枚食うと腸の方に行った段階で甘いっていうのを脳に知らせるという、それが腸の中に味を知るレセプターがある、その意味ではないかと、うん、それで甘みというのは今ありふれておりますが、昔は貴重な味だった。急いで蓄えるために別のホルモン分泌が必要なので、来たと知らせることで甘みはすぐに満腹感を生む。それが脳に安心の信号を打電するという、
はい、
でこれ面白いなと思うんだけど、それでだよ、韓国で有名なキムチ、
はい、
わさび、日本で有名なの、うん、それら香辛料の特徴はなんだ、かなさん。
辛い？
辛いだよ。なんでそういう香辛料が必要なのか。
なんで？
うん。
なんで？
カレー、ライスとか。
はい。
たまらなく食いたくなるっていう。
あります。無性に食べたくなる。
なるときある。
うん。
それはね、かなさん。なるほどだよ。食欲を増進するんだよ。腸では甘みと逆で、警戒を呼びかける味なんだって。飢餓ホルモンってのが出るんだって。
飢餓？
うん。
ほう。
ダメだ、食い物がなくなるかもしれない。いっぱい食っとこうになる。
うんうん、
だからもう一杯入るんだよ。なるほどな。腸の中に脳に安心を与えて警戒を解けという甘み。そしてそれが入ってくると内臓は飢餓ホルモンを出していっぱい食っとこうという、それが食欲増進のための刺激剤として生魚の下に潜ましたり、
あ、なるほどね、
キムチとして、
へえ、美味しいからたくさん食べたいってわけじゃないんですね、
うん、
はい、
美味しいっていうのは飢餓ホルモンによる食欲の刺激が前提なんだ。だからあなたがお母さんで子供がチョコレートばっか食べてると取り上げて怒るでしょう、
はい、
それは脳が満足して他の食物を取らなくなるからです。安心して、
はい。
そうやって考えますと、なかなか腸って頭がいいやつでしょ。さあ、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ガッツ、内臓、腸の話をしております。小腸、大腸ございますがね、小腸の方は入ってきた食べ物をこう分解して吸収して様々な栄養素を作って、大腸は仕分けするんでしょ、これまだ使おうっていうのと、もう便にして捨てようっていう、そこにたくさんの腸内菌が住んでおりまして、そいつらが命を助け、そういう腸の中の菌の性格を話しております。米倉涼子さんに例えたんで、もう米倉涼子さんしか浮かんできませんけど、
はい、
セロトニン、
はい、
これはお母さんが赤ちゃんを産んだりなんかすると急に体の中に増えて、この子を守ろうとか、この間正月あれ見てたけど、いいな、あれ初めてのお使いって泣いちゃったよ
あれいつも泣きますね。
もう泣きますな。子供が一生懸命物買ってきて、お母さんが玄関でギューッと抱きしめるっていうのは、はい、あれこそセロトニンですよ、
はい、ね、
米倉涼子さんにやってほしい役でありますで、そのセロトニンこそは腸のやる気を作ります。例えば病原ウイルス、細菌が侵入してきますと、それらの毒素はセロトニンに捕まるんです、
はい、
そして内臓に向かってこのセロトニンが出ていけと叫ぶんです。米倉涼子さんです愛情のホルモンでもありますけども、敵と戦う自衛のためのホルモンでもあるんですね。そして出ていけって啖呵を切りますんで、それが吐いたり下痢をしたりという排出のモードに切り替わるわけです、
はい、
でこれはセロトニンの指令で腸管および消化管がに命令されて動いて、前導運動ですな、それが起こって、脳の決意じゃないんです、腸が決めるんですよ。
あ
とだもんな、
うん、
なんか気持ち悪いって気づくのはね吐き気というのはまず吐く気分を作ってから、
吐く気分を、
吐く気分、吐く人って必ず言うよね、吐くかもしれない、
はい、
言うよね、
はい、そうですね、
ごめんなさいね朝から内臓の話なもんでね。でも腸がしっかりした考えを持ってないと吐くという行為はできないんですね。 セロトニンの防衛力の兵士こそが腸内に住む腸内微生物の大集団。彼らは40億年前から地球にいた微生物で、1000種類ほどで、腸の数、腸って腸内の腸じゃなくて奥腸の腸ね、
はい、
の数で脳と同じ役割で腸の中に住んでいるという。で数百万年前から人間と共生をしてて、でずっと私どもの腸の中で活躍してくれているという、
はい、
彼らは消化管あるいは腸管に住み着いて解毒、ビタミンの生成、分解、さらに便に仕立てて排出まで担うという。で彼らはカロリーを生むんですね。そのカロリーを人間に分けてくれるという、
はい、
彼らは個性が違いまして、びっくりしたんでありますが、指紋と同じなんだってね。腸内フローラの一群れっていうのは一人一人違うんで、将来は腸内のこの微生物を調べることで本人 と特定できたりするという、うん、前に寄生虫の話しなかったっけね。
ありました。
あれと同じことなんですけども、皆さん覚えてます？トキソプラズマっつって、猫に取り付いて子供を産むために便で外に一回トキソプラズマ出るんですね。外に出ると今度はネズミに取り付くんです。そのネズミの中に自分の子供の卵をいっぱい産みつきまして、ネズミの脳に潜り込んで猫の前に行くように仕向けるんです。で猫に食われることによってまたトキソプラズマが猫に入るとい
う、
これ時折人間にも侵入することがありますんで、お子様をお持ちの方は猫に関してはお気をつけくださいという、
はい、
そんな話でございましたけど、腸内微生物、これは寄生虫じゃないんですよ。
確かに内臓が脳に命令っていうんですか、
うん、
命令をしてるっていうのは、ね、すごくわかります。思い当たる節いっぱいありますもん。
消化吸収だけではない、食欲とか感情まで、実は腹の虫が動かしているのではなかろうかという、エムラ・メイヤーさん、この説が意外と当たってるような気がするんですよ、
はい、私この前ちょっとお通じの調子が悪くて、うんうん、ある人が、うん、なんか機嫌悪いの今日って言われた時に、 あれ私気にしてなかったのに、なんか顔に出てんのかなって、
あ
表情に出てるんだなと思いました。
腸が、内臓が表情を作るっていうのはすごく思い当たりますよね、
はい、
さあ来週も腸話ガッツだで続けてみたいと思います。この続き来週のまな板の上で。